ドラマシティのポータルサイトドラナビ誕生。ドラマシティ過去の番組のアーカイブやパーソナリティ情報、おすすめスポット、一押しグルメの情報も満載。これからも新しいコンテンツが続々登場。今すぐ地域応援サイトドラナビで検索。
楽して探したい、楽して暮らしたい、選んで安心、賃貸アパマン情報のボックス。今なら仲介料割引およびご制約プレゼントキャンペーン実施中。今すぐならボックス、住まいやよろず応援団ボックス。
BOX 住むならボックス。
レディーウォーキーファイティー 77.6 FM ドラムCD 77.6。
10月の今日は10日ですね、火曜日午後2時を回りました、はい、周波数 77.6 メガヘルツ、レディオ TVT FM ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは。神川雅史の未来地図、この番組は行政書士神川法務事務所の提供で生放送でお送りいたします。この番組はですね、未来地図です。未来に向かって夢や希望、そして万が一のことも一緒に考えていきましょう。エンディングの就活、セクシャルマイノリティ、はい、ノーマライゼーションについても取り上げて、行政書士の業務の中から暮らしやビジネスに役立つ情報を楽しくお届けする番組でございます。
はい、
皆様からメッセージ、ご意見ご要望などどんなことでも構いませんので、 E メール、 Radio TVT のホームページのリクエストフォームからお待ちしております。メッセージの宛先です。
はい、
E メールアドレスは
未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm です。
はい、お待ちしております。
はい、
Radio TVT のホームページは776FM と検索していただきまして、火曜日14時のところから E メールを送信できる形になっておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、
そして全国どこからでもパソコンやスマホで聞くことができます。リスンラジオというアプリで聞くことができます。そしてサイマルラジオというサイトにアクセスしていただくと、なんとライブ映像もご覧いただきながらお聞きいただくこともできます。レディオ TYT のホームページをご確認ください。スタジオは新札幌です。サンピアザのセンターモール3階にございます。ガラス張りでスタジオの中がご覧いただけますので、ぜひスタジオにも遊びに来ていただければと思います。番組最後までお付き合いください。
はい、
本日からじゃないわ、だいぶ前からメッセージテーマは決めておりません。近況報告、
はい、
おすすめ情報、ね、どんなことでも構いませんのでメッセージお待ちしております。 E メールアドレスは、
はい、未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm です。お待ちしております。何でも OK です。
はい、今ちょっとね、
はい、
ライブ映像をご覧の方にメッセージアドレス、はい、ご覧いただけますでしょうか。さあ、どうですか、リカさん、近況としては。は
い、近況、まあ、連休だったんですが、ですね、ちょっと娘が免許を取ったばっかりで、ドライブをしながら運転の練習兼ねて、紅葉をいっぱい見てきました。
ほうほう、
はい、あの近場では恵庭に白星の滝っていう、結構滝がいくつかあって、
ね、
そこの滝を見ながら、で昨日は、うん、あのちょっと夕張まで、
はい、
どうかなと思ったら、もう結構かなり紅葉になってて、 はい、でなんかお祭りやってたんですけど結構ギリギリで、
はい、
なんか食べ物とかもう片付けの準備になってて、ええ、何も食べれなかったんですが、
はい、
紅葉はバッチリ見てきました、
はい、
相変わらず吊り橋怖いですよね、揺れて、
はい、
でかなり中国語だったのかな、なんかやっぱりアジアの、観光客の方もいっぱい来てて、
はい、
はい、吊り橋すごい怖そうに歩いてました。
お、
はい、でセルフィースティックですか、
はい、
あれでこう自撮りするのはいいんですけど、
はい、
なんか見てて危なっかしくて、
はい、
いや後ろひっくり返らないかなとか、
はい、
ハラハラしながら、見てきました。
はい、
はい、
はあ、もう紅葉、
そうですね、時期ですね、ちょうどだからこの連休一番良かったのかな、多分もう雨降ったりとか風吹いたら葉っぱなくなっちゃいますもんね、
うん、
なんかいい時期に行けたなと。
あ、
はい、
もうそんな時期なんですね、
はい、ただね白泉の滝行ったら、何でしょう、テントウムシの大群がすごかったですね、なんか異常発生というか、
テントウムシ、
テントウムシ、
虫じゃなくて緑虫じゃないわ、
カメムシ、
カメムシ、
あ、違う本当にね、テントウムシなんですけど、
はい、
赤に、あれ赤に黒い点じゃなくて、
はい、
黒に赤い点のテントウムシが異常発生で、
はい、
すごかったですよ、歩いてたらもう体中にへばりつくみたいな感じで、
はい
はい、みんなびっくりしてました。私動画も撮ってアップしたんですけど、半端じゃない数でしたよ。
すいません、どちら行かれたんでしたっけ。
白泉の滝って恵庭の、
はいはい、
そうですね、恵庭にあるんですけど、はい、すごかった、びっくりしました。多分なんか初めてですね、あんなテントウムシの大群見たの、
はい、
それも今時期に、
テントウムシは最近見てないですし、テントウムシが見られる時期っていつなのかも今時期ではないはずなんですよね、本当はね。
いやだからいや なんかの、なんでしょう、予兆というか、怖いよねっていう話を
なんか怖い話はやめましょう、ね、もう怖い話ばっかりはやめましょう。
そうですね、
楽しい話で参りましょう、はい、まあ、ただ今日はね、
はい、
もう怖い話します。ある意味怖い話、
はい、
要は遺産相続の話です。
あ、
怖いでしょ。
まあそうです、ある意味怖いですね、うん、
まあ相続、遺産相続の相続とは何ぞやと、まあ相続の話の前に私の近況しましょうか。そういえば3連休だったんですよね。なんかもう曜日の感覚っていうか休みの感覚もなくって、
はい、
土曜日は普通に、仕事を、
はい、
午前中から面談っていうか、ご高齢者の方のお宅へご訪問ですよね、
うん、
でその整理で、まあ、夜ぐらいまで仕事して、土曜日、それが土曜日、
はい、
あ、それから丸の時間を聞きながらもう至福のひととき、ビールをがぶ飲みして、
うんうん、
はい、私多分丸の時間にメールを送ったと思うんですけど覚えてないんですけどもね。
覚えてない、
はい、ちょっと一人飲みが深くなっちゃって、はい、4時ぐらいから飲んだんで、
なんか違うとこにメールしませんでしたか大丈夫ですか。
そんなはい、で土日、日月はもう休めましたね。休めましたっていうか、うん、もう仕事はもう頭からさっぱりもう消え去って、削除して、
はい、
消去して、仕事のことはね、うん、で、今私就活に特化した楽曲の制作に取り組んでまして、
はい、
第1弾が、まあ、出来たてのほやほやなんですけどね、まあ、私の自宅の偽物スタジオで、 機材も限られてるんですけど、はい、それで録音してですね、
うん、
今日はちょっと1曲目に披露しますから、本当はね生歌でいければいいんですけどね、
はい、
はい、ですからいや大変ですよね、
うん、
これ本当はアレンジしてで音入れてか、まあ、レコーディングするんでしょうけどもね、まあ、私の場合はまず CD 化する前に6曲ぐらい要は就活に特化した曲を作って、
うん
うん、でそれをライブ活動で まずライブでバンバン歌っていくというところからでしょうね。多分ほとんどの方はそうなんでしょうけどもね、
うん
うん、いきなり CD プレイするのもお金かかるでしょうし、はい、ですのですごい肩凝ってるんですよ今、
うん、
その日月とずっとギター弾いて、
はい、
で録音してたんですよね、
うん、
無料の音声編集ソフトを駆使しながら、
はい、
はい、うん、ですね。で今日の本題に戻りますと相続、うん、相続っていうのは人が死亡した時に、
はい、
その人の財産上の権利義務が他の人に移ることですよね、
うん、はい、うん、
で亡くなった人のことをなんて言います、通常、
うーん、
まあ、制度上っていうか
制度上、
うん、
亡くなった人
な何々人って言うでいいじゃないですか、亡くなった人のこと、
待って相続人はもらう、ああ、もらってか、あの、はいはい、譲られた方ですよね、承
継する人ですね、
ですよね、そのだから逆ですもんね、
はい、
え、なんて言うんだろう、亡くなった方、あら、なんていう、相続人っていうのはよく聞くけど、別に譲渡するわけじゃないですもんね、譲渡人じゃないし、
だから、
なんだろう、
まあ、まあ、だから相続人、
相続人はこっちで、
うんうん、
ん
ですか、非相続人、
あ、なるほど、
何でも火つければいいんですよ、
火つ
け、うん、何でも火つければいいの、
なるほどですね、
ですね、ですから、はい、亡くなった人のことを非相続人、
相続人、
はい、で権利義務を承継する人を相続人というと、
はい、
で相続財産っていうのは、
うん、
まあ、積極財産と消極財産に分かれるんです、
はい、
プラスになる財産、
うん
うん、現金、預貯金、もう不動産、
不動産、
とにかくプラスの財産ですよね、
はい、
で消極財産というのはマイナス、相続人にとってとってもマイナスになる財産、
嫌な、
これは非常に困る財産
、はい、
うん、残されても非常に困る財産、
はい、
まあ、もちろんね、分かるでしょう、借金ですね、
そうですね、
うん、ですから借金多い場合はこう相続放棄っていう手続き、
うん、
だから遺産分割協議上ではなくて、
はい、
しっかり家庭裁判所の手続きを経ないと、
うん、
ダメですからね、
はい、
相続遺産分割協議所で私何もいりませんっていう遺産分割協議所に署名を印しても債務っていうか借金の返済義務はあるので、家庭裁判所で放棄の真実っていや手続きを行わなきゃダメなわけですよ、
裁判所 で,
そうそうですよね、放棄はね、棄皆さん勘違いされるんですよ、遺産分割協議所作って私は何にもいりません、
うん、
だから私は相続を放棄します、
うん、
私放棄しましたって、うん、その放棄ってその遺産分割協議所上の放棄であって、
はい
はい、相続人なわけですよ、
はい、
家庭裁判所上の放棄っていうのは完全に相続人ではなくなるんです、初めから、うん、なので、
はい、
その放棄っていう、うん、相続放棄っていうのを勘違いされる方がいるので、これはちょっと注意した方がいいと思いますね、
うん
うん、
来てからじゃ遅いんですね、
だからまあ本来3ヶ月
あるかないか分かんなくて、
そうですね、3ヶ月以内に本来は放棄しなきゃいけないです、
相
続が開始してから、要は亡くなってから3ヶ月以内に、
で3ヶ月以内、
はいはい、に相続しなければいけない、ただ、うん、分からないじゃないですか、
いや後からポロポロ出てくる場合もあるんじゃないかなと思うんですけど、
ですから分からない場合は、
う
まあ、裁判所が認めてくれる場合がありますし、
うんうん、
その相続放棄する期間を少し延ばしてほしいと、
うんうん
う
ん、
いうこともできるんですよね。
ちょっと調べる、あ、まあうん、ちょっと調べる期間待ってくださいみたいなことは、うんうんうん、あらかじめ言っとくとなんとかなる、
うんうんうんうん、少し伸ばしてもらえる、
あ、
もしくは本当に3ヶ月、
はい、
1年経ってから、う
ん、はい、
そういう消費者金融からこう督促状が届いて初めて知るケースもあるじゃないですか。
そうですよね、後から知ったっていうのは聞いたことありますね。
その時はしっかり証明すれば、それを証明すれば、
うん、
そこから3ヶ月っていう、
なるほど、
とも可能性としてはあるというところですね、はい、ちょっと一曲じゃあおかけいたしましょうか。
はい、
全然その怖い話する前に今日もやっぱ終わってしまいそうな気がするな。はい、ではそれでは1曲目ですね、私のオリジナルになります、はい、もう久々です、エンディングノートをテーマにした曲でございます、うん、ちょっとね音が、機材の方がなかなか古くって、でギター1本しかありませんですので
楽しみ、
ちょっとお聞きにくいかもしれませんけどお聞きください。タイトルがですね、備忘録、はい、マイメモランダム。
今何馴染めない瞬間 行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時21分を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。行政書士そして就活商談士の神川雅史と
アシスタント田中理香でお送りしております。
はい、番組最後までお付き合いください。メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは、
はい、未来アットマーク 776.fm mirai@776.fm です。お待ちしております。
はい、近況報告、おすすめ情報、どんなことでも OK です。メッセージお待ちしております。さあ、相続の続きなんですけど、
はい、はい、
で相続財産に含まれないものも当然あるんですよね。相続財産ではないかなと思うんですけど、うん、
はい、
例えば生命保険の保険金だったことですね、
はい、
あれやっぱり妻子に関する権利ですよね、
はい、あれはそうですよね、
うん、生命保険金とは受け取り人固有の財産である、
はい、
はい、で仮にその受け取り人が相続人であったとしても相続財産には含まれないというのが一般的な考え、
うん、
はい、ただ相続税との関係ではちょっと対象となるんですけどもね、
うんうんうん、
相続財産としては、生命保険の保険金は相続財産には含まれない、ね、
はい、
で妻子に関する権利ですね、
はい、
そういうお墓だとか、
うん、
家系図だとか仏壇、はい、お位牌ね、
はい、
うん、お墓とかそれの権利っていうのは妻子承継者に承継されることになるので、それも相続財産には含まれないと、うん、はい、これはあくまでも妻子財産なので、うん、妻子承継者っていう方に承継されると、
はい、うん、
うん、なんですね。
放棄してもダメってことですよね。放棄できないってことですよね、逆に言うと、
まあ、放棄できないというか、要するに非相続人が指定するわけですよ、頼むなって、うんうんうんうん、でその方が権利を得ることができる、
うん、
でもし指定していなければ、うん、慣習に従いなさい、習慣に従いなさい、うんうん、でその慣習がなければ家庭裁判所が決めてあげましょう、
うん、
うん、大体皆さんご主人が亡くなればおか、あの奥さんがお母さんがお墓の名義人になりますよね。でお母さんが亡くなったらお子さんたちに承継していくと、これが通常の形ですよね、
うんうん、
ただ前にもお話ししましたけど、
うん、
要するに名義人の方、非相続人の方がある方を指定していれば、
うん、
その方に権利が承継されるっていうところですね、うん、遺産相続に関してはもう民法で定められておりますのでね、法定相続人は、
うん、はい、
うん、なので生命保険はね、受け取り人の固有財産なんですよね、
うん
うん、
でも昔はね結構誰でも受け取りになれたけど、今ダメですもんね。
まあ、昔も今も、うん、やはり二親等までじゃないですか、
ね、あの他人、うん、まあ、他人というか、
うん、親だって、だから
ダメですよね、
うん、要は血族じゃなきゃダメだし、
うんうんうん、
親か、
はい、
子供か、
うん、
兄弟かですよね、はい、通常の生命保険の受け取り人になれる方、
うん、
ただ今就活保険のようなものがあって、
はい、
第三者でも、まあ、それは額が小さいんですけど、で掛け捨てで、そういう保険もあるんですよね。
ああ、だけどそうですよね、家族とかいない方もいますもんね。
だから私がそうなんですよ、 私が身寄りのいない方の葬儀もやるじゃないですか、
はい、
じゃあその費用どっから出るかっていうとご本人のその残した遺産からではなくて、
うん、
そういう保険から賄いましょう。だから私が受け取り人になるわけです、
はい、
あなたは誰なのって言われると、
うん、
公正証書でしっかり契約した、
はい、
死後事務委任、死後事務委任契約の受任者ですと、
うんうんうん、
葬儀も埋葬もお願いしますって頼まれた受任者でありますと、
はい、
いう方であれば受け取り人になれるっていうね、うんうんうん、で相続でそのじゃあね保険金が、
うん、
いや生命保険かなりかけていて残した財産よりも、
はい、
ものすごい額の保険金を受け取るケースもあるじゃないですか。
まあそうですね、うん、で結構あると思います、
で相続の中で、
うん、
特別受益っていう制度があるんですよ。聞いたことあります？
うん、受益、
特別受益、民法の930条の第1項、
うん、
ですね、共同相続人中に非相続人から遺贈を受け、
はい、
または、婚姻もしくは養子縁組のためのためもしくは生計の資本として贈与を受けたものがあるときは、うん、非相続人が相続開始のときにおいて有した財産の価値にその贈与の価値を加えたものを相続財産とみなし、でその相続分の中からその遺贈または贈与の価値を控除した残額をもってそのものの相続分とする。
難しすぎる。簡単に、
簡単に言いますよ、
はい、
まず、
うん、
例えば、
はい、
お父さんから、
はい、
生前贈与で、
うん、
要は贈与、例えば1000万を贈与してもらったとします、
うん、
はい、非相続人はお父さんです、
うん、
はい、でお父さんがお元気な時に、
うん、
長男にちょっと事業の開業費として、
はい、うん、
1000万を贈与したの、あげたの、はい、頑張れこの1000万でと、
うんうんうん、
はい、でお父さん亡くなりました、
はい、
はい、でその生前贈与にであげた1000万がその、うん、長男さんの利益になるでしょ、
うん
うん、それがまあ特別な利益じゃないですか、
はい、
まあ、遺産の前渡しとみなされちゃうんですよ、
うんうんうんうん、
それを特別受益というんです。
お、相続税、うん、あ、相続税じゃない、
まあ、また税はちょっと置いといてね、
うん、
はい、なので例えば、うん、お父さんが4000万円を残して亡くなったとするじゃないですか、
うん、
そして相続人は奥さんと長男と次男です、
うん、
で長男が生前贈与、
はい、
特別受益を受けてます、
うん、
お父さんが元気な時に1000万、
うんうん、
でも最終的にお父さんが亡くなった時に残された財産の総額は4000万なんですよ、
うん、
だから本来であれば4000万をお母さんが2分の1だから2000万、うん、で長男次男が1000万ずつ分けますよね、うん、
はい、
ところが、うん、長男は特別受益を受けている、
うん、
お父さんにもうすでに遺産の前渡しで1000万もらっちゃっている、
うんうんうん、
これは一旦戻してくれやと、
うん、
はい、ですからそれみなし財産って言うんですけど、お父さん5000万あったことにしようよと、まず、
うんうん、
あったわけでしょ、そのうちの1000万を長男に渡したんだから元気な時に、
うんうんうん、ああそういうことか、
そうだから5000万残したこととしてそういうこと、
うん、
に見なして、
うんうん、
見なし相続財産って言うんですけど、
うん、
5000万で計算してみましょうやと、そうするとお母さんは2500万、はい、して長男と次男は本来であれば1250万円ずつじゃないですか、
うん、はい、そうですね、
はい、ところが、うん、1000万先にもらっているので、
うーん、
長男からその1000万引かれるわけですよ。
あ、なるほど、
はい、そうするとお母さんが2500万、
うん、
長男が1000万引かれて250万、
うん、
で次男が1250万、
うん、
それ合計すると4000万になりますよね。結局お父さんが残した財産は4000万ですから、
はい、
ですからそれを、ね、特別受益というんです。
うーん、
でこの特別、じゃあ、ね、相続財産とみなされない 生命保険の保険金、
うん、
これ特別受益に該当する場合ってないのっていう話ですわ、うん、その話ちょっと一曲聞いてからにしましょう、
はい
はい、それではリカさんの
あ、はい
ね、あのリクエストでメッセージをお待ちしております、はい、Eメールアドレスはは
い、未来アットマーク 776.fm mirai@776.fm です。
はい、リカさんの選曲でご、はい、ご紹介ください、
はい、私が、住んでおります恵庭出身の、マーナちゃん、マーナちゃんの曲なんですが、ハイテク専門学校の、オフィシャルソングにもなっております、マーナで Run to the future。
Take yourself to the limit. Rift it, rift it, rift it, rift it, push 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 it,
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873、 666-3873、 行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時38分を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。行政書士そして就活商談士の神川雅史と、
はい、アシスタントの田中理香でお送りしています。
はい、メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは
未来アットマーク 776.fm mirai@776.fm です。お待ちしております。
はい、緊急報告、おすすめ情報、相続のこと、どんなことでも OK、 メッセージお待ちしております。さあ、ちょっと駆け足で、参りたいと思います。ちょっと今日ね、紛争ちょっと怖い、相続で怖い話するとこまでいかないな、来週になりますね。でね、さっき生命保険金は相続財産に含まれない、イコール特別受益ではないってことでしょ。
うん、
うん、まあまあ保険金っていうのはなくなってからいただくものなので、特別受益っていう考え自体がちょっと少しずれてるかもしれないけど、
はい、
ただ判例で要するに死亡保険金も、うん、その特別受益とみなして、
はい、
要は今言ったようにその1000万を戻したでしょ、うん、一旦相続財産に、
うん
うん、で亡くなって、その契約者が亡くなって、で相続人が受け取った保険金は特別受益とみなして、
うん、
持ち戻しなさいと、
うんうんうん、
ですから4000万残して亡くなりました、
うん、はい、
でその亡くなった方保険をかけていて、
うん、
長男に何千万か受け取れる保険に入ってたとするじゃないですか、
はい、
その保険金っていうのは本来長男の固有の財産なので、
うん、
相続財産には含まれないんですけど、はい、うん、それを特別受益とみなして持ち戻してからもう一度計算せよと、分配せよっていうような判例があるんです、これはちょっと弁護士さんにもお聞きしたんですけど、
はい、
かなり特殊であるし、特別受益を証明するにはかなり難しいらしいんです、
う
で、まあ、私のその本来本当は今日お話ししたかった怖い話はこの辺なわけですよ。
ああ、なんかそのあたりからこうじわじわと怖くなるんですね。
いや、怖い怖い、もう怖い、もう夜も眠れない、ですからこの辺は皆さん気をつけていただいてですね、あの保険金だから保険、生命保険の保険金だからこれは相続財産に含まれないんだから、いくらもらったって自分だけのものであって相続財産とは関係ないでしょと言っても、そうではないよっていう判例があるっていうことはちょっとこう気にかけてもらってね。
怖そう。
だからあまりにも不公平になっちゃうじゃないですか。例えば預貯金1000万で亡くなられて、実はもう1億ぐらいの保険金を誰か相続人の人が受け取ったら、こんな不公平なことないでしょ。
そうですよね。
だからそこはちゃんとしっかり、ただ1億円を戻せっていうわけにはいかないので、その1000万の本来の取り分がその1億もらった人がもらえないっていうだけで、
あ、なるほど、
1億を戻してその1億をみんなで分けましょうねまでには至らない。ここが辛いとこ。
あ、なるほど。またあれですよね、あの、まあ、その中で介護したところと、全然してないところと、まあ、いろいろそういうのがこうまた出てきて、なんかあれですね。
今日は、まあ、
ややこやしい
特別受益のお話ですけどね、寄与分っていう制度もあるんですけど、まあ、来週はとにかくちょっとこの続きでもう怖い話します。まあ、
なんかだんだんドロドロしてく
る。もう怖い話します。
怖い、
はい、今日ちょっと告知がちょっとたくさんありますので、
はい、
3曲目リカさんお願いします。
はい、
はい、
先ほどは恵庭出身のマーナちゃんでしたが、次はですね、今度は千歳ですね、千歳出身の、山口浩二さんの曲です。プラネタリウム。
君を待って
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時48分を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。行政書士そして就活商談士の神川雅史と
アシスタント田中理香でお送りしてます。
はい、今日はですね、告知が少しありまして、
はい、
まず第15回ワールドフェスティバル2017 in 石狩、石狩です。
はい、
10月の22日日曜日、うん、お昼12時から16時まで、はい、会場は石狩市花川北コミュニティセンターですね、
うんうんうん、
で主催がですね、
はい、
NPO 法人主催、お問い合わせ先か、あ、主催が NPO 法人、
うん、
石狩国際交流協会、
うん、
はい、主催が、主催とお問い合わせ先ですね、 NPO 法人石狩国際交流協会ですね、協賛が石狩市です。はい、これね、私2年もう2回行きましたかね、
うん、
はい、入場料もお安いですし、はい、でステージあり、
はい、
ね、今年も世界が、あ、いやいや、石狩が世界になる、世界ともっと触れ合おう、うん、ね、これがテーマに、ステージ出演中国、
うん、
ね、踊り、アフリカのドラム、日本はよさこい、でベトナムは歌ですね、
うん、
で体験ブースがありまして、
うん、
書道、折り紙、
はい、
着付け日本伝統遊びなど、
うん、
で外国ブースが韓国、ロシア、カナダ、ベトナムなんですよね、うんうん、いろんな料理だとか、そういう小物類だとかね、
はい
はい、でステージの上ではいろんな国の方が演じられるというような、
うん、
イベントでございます、
はい、
石狩市花川北 3-2-198-1、
うん、
はい、10月22日日曜日12時から16時ですね。で、うん、招待券ございますので、もしあの ご希望の方はですね、どうしようかな、私のフェイスブックページの方からメッセンジャーかでご連絡いただければ、はい、ご招待券プレゼントします。はい、入場料は安いんです、200円なんですよね、お子様が100円です。はい、第15回ワールドフェスティバル2017 in 石狩ですね、
はい、
はい、ご招待券もしご希望であれば、私のフェイスブックページからメッセンジャーで、お問い合わせいただければと思います。
はい、
お問い合わせ先のお電話番号だけ、0133-74-6525 0133-74-6525 です。はい、石狩市花川北コミュニティセンターですね、
はい
はい、NPO 法人石狩国際交流協会、はい、私も一応会員なんですよね、
うん、
はい、毎年行ってます。とっても楽しいイベントになってますので、ぜひちょっと石狩なんですが、はい、お時間のある方は足を運んでいただければと思います。
はい、
ちょっとチラシをじゃあサイマルに、はい、さあ52分ですね、もうね、 そろそろお別れのお時間になってまいりました。はい、最後の曲をお聴きしながらお別れしたいと思います。最後の曲はですね、瀬川彩香で Have a good day。番組終了のお時間となりました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYT FM ドラマシティのスタジオから神川雅史の未来地図をお送りしてまいりました。そういえばまだ告知ありました。私がですね、今週の土曜日14日ですか、先週も行いましたカフェここにいるようで、はい、またライブやらせていただきます。西区西の5条7丁目5の25ですね。はい、そこでライブをさせていただきます。10月14日の土曜日ですね、17時からです。これ無料ですから、ドリンクいっぱいオーダーしていただければ、もういろんなね楽器の演奏聞けますんで。はい、そして22日先ほどご紹介させていただいた第15回ワールドフェスティバル2017 in シカリが12時から16時までありまして、それから私、22日は24軒のバーンさんで、ライブをやらせていただきます。こちらは18時オープン、スタートが18時半ですね。6組の方がご出演されて、こちらは観覧車はワンドリンク付きで1500円ですね。で飲み放題だと2500円です。で私が3番目に出演する予定でございます。私のオリジナルと、まあやはり得意な長口をシャウトしようかなと思っております。はい、もしよろしければ22日日曜日の夜の方はね、このライブで、お昼は石狩の方へ一つよろしくお願いいたします。さあ、1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。お相手は行政書士就活商談士の神川雅史と
アシスタント田中理香でお送りいたしました。
はい、この後はジャズタクシージャズの時間でお楽しみください。この後もレディオ TYT FM ドラマシティにお付き合いください。神川雅史の未来地図、この番組は行政書士神川法務事務所の提供でお送りいたしました。また来週火曜日午後2時にお耳にかかります。さよなら。
無性に寂しくて浮かんだ